昨年9月から2月までの5ヶ月間かけてレコーディングした僕のニューアルバム、4枚目のアルバム、オーバーラップがようやく6月29日土曜日に配信することになりました。まあ発売ですね。なんで6月29日にしたかっていうと、ギリギリ6月に間に合わせたかったからですね。まあ前作のオンザウェイも6月に発売してるんで、今年も6月に発売したかったっていう、なんか個人的な思い入れもあったんですけど、あと最近僕は今週はしてないですけど、だいたい土曜日に深夜に配信弾き語りライブしてるんで、まあその6月29日土曜日に、まあレコ発というか発売記念弾き語りライブ配信をしたいなと思ったんで、6月29日に指定しました。ただ配信自体はもう始まってるんで、そのダイジェストというかその予告版は聞けますんで、まあこの前 X とブログに YouTube さんが上げてくれてる僕の予告ダイジェスト版をアップしましたけど、ちょっと僕細かく分かってないですけど、他の配信ストアやストリーミングでもそのまあサブスクですね、でもその予告版が出てると思うんで、よかったらまあ検索してみてください。で今回のアルバムなんですけど、去年のサードアルバム On The Way は12弦ギターをメインにフューチャーしたアルバムにしたわけですけど、僕去年の2月からクラシックギターを始めていまして、で12弦ギターは2020年から始めてるんですけど、まあ3種類のギター、まあ、アコギも含めてをできるようになったんで、なんかギターだけでアルバムを作りたいなと思ったんで、あと僕はまあそのもともと弾き語りと宅録、自宅録音をやるミュージシャンでして、一番最初に宅録を始めた時はもうほんまに MTR、まあ、つまり録音機ですね、録音機とリズムマシンとギターだけで、まあ、あの音源作品を作っていたんで、その頃に、まあ、初心に戻った作品を作りたいなとずっと思っていまして、まああのクラシックギターと12弦ギター使ってる時点でちょっと上級者やんけっていう感じもあるんですけど、もう本当にリズムマシンと、まあそのアコギ、クラシック、12弦の3種類のギターと、あと歌とコーラスだけでアルバムを作りたいっていう、まあアコースティックアルバムといったら、ちょっとアコースティックじゃない面もあるんですけど、特に僕はあの声を結構いじってるというか、声に僕はオーバードライブというまあ歪むエフェクターですね、をかけたりしてるんで、あの音程修正はしてませんよ、ほんまに。これだけは絶対嫌なんで。まあ、修正はしてないですけど、そういうエフェクトはかけてるんで、純粋なアコースティックとはまあ言えないんですけど、まあ、そういうアコースティックのアルバムを作りたいなと思っているんですが、まあ、今日紹介する1曲目の日曜日の夢っていう曲はですね、まあ、このアルバムのコンセプトというかテーマを一番満たしている曲で、まあ、ギターも3種類使ってますし、コーラスもふんだんに使ってるんで、まあ、一番このアルバムを代表する曲かなと思ってるんですよね。で、まあ、日曜日の夢という曲はよく配信ライブで喋ってますけど、ほんまに僕夢の中で、まあ、夢をよく見るんですけど、夢をよく見るんですが、その夢の中で過去の恋愛というか、あと実ってない恋愛というか、そういうなんの続きというか、なんか理想的なデートみたいな、そういう夢を見ることがよくあるんで、それをネタにして曲を作ってみましたっていうだけの曲なんですけど、まあ一部はほんまにあった事実とかそういうのも含まれていたりするんで、まあなんかそういう悲しいというか切ないというか、そういう夢をよく見るんですよっていう曲を作りました。ではまあちょっとあの曲の解説はまた後半にするとして、とりあえず聴いてください。横池ニューアルバムから1曲目の日曜日の夢。
もうあれ以上の出会いはないでしょう。たとえ大切な人ができても、世の中のくだらない愚痴や争いがまるで別世界のことのよう。もう行くことのなくなった大都会の真ん中、 世の中の当たり前に触れていたことがまるで別世界のことのよう。今夜も夢の中で僕たちは幸せな日曜日を過ごしてる。あの日の姿のままなのに幸せな未来が続いてる。何の疑いもないセリフがなぜあんなにも出てくるのでしょう。よくできた話だよな。全部頭の中の幻。自分で自分を騙しておきながら忘れかけた気持ちを思い出してる。今夜も夢の中で僕たちは幸せな日曜日を過ごしてる。失ったものさえ蘇り身勝手な未来が続いてる。行き違ったままの過ちさえどこでちゃんと道を踏み直したのか。もうあれ以上の出会いはないでしょう。たとえ大切な人ができてももうあれ以上ささやかな幸せな日曜日はないでしょう。
いやー、横受けの曲って基本的に3分半なんでフルでかけれちゃうんですよ。一応これ音質は落としてあるんですよね、配信用に。だからまあいい音質で買いたい人はぜひ6月29日にダウンロード購入もしくはまあサブスクで聴いてほしいなと思うんですけど、ニューアルバムから1曲目日曜日の夢でした。まあ3種類のギターとリズムマシンってことですけど、リズムマシンにですね、これジャズドラムというかそのジャズのブラシドラムって言って、これ分かりますかね。ブラシ、まあ、ほんまにほうきというかほうきみたいなスティックで本当にスネア、太鼓だけを叩いてドラムを演奏するっていう演奏技法があるんですよ、ジャズには。横井圭は全くジャズを聴かないというか、僕はジャズに全然興味ないんですけど、まあ、普段からラジオをよく聞くせいでラジオでジャズ番組をいっぱい聞いてるうちに、あ、ジャズドラムというかこのブラシ奏法、ブラシドラム、これいいなと思って、それで僕が使ってるリズムマシンにブラシドラムがあったんで、それを使ってみたんですよね。っていうか横井圭恒例の大暴論をここで喋ろうと思うんですけど、僕ね、カホン嫌いなんですよ、ほんまに。なんか界隈の、まあ、弾き語り系というかシンガーソングライター系のミュージシャンってすぐにカホンのサポートを呼ぶじゃないですか。もうあれマジでやめてくれと思うんですよ。カホンってまあ分かんない人に説明すると、箱みたいなもんに座ってその椅子みたいな箱をポコポコ叩いてる人いるじゃないですか。あれをカホンって言うんですけど、本来カホンっていうのはですね、クラシックギターじゃなくてフラメンコギター、まあ、フラメンコギターとクラッシュギターはまあちょっと親戚みたいなもんですけど、フラメンコギターで本来あれを使うもんであって、で僕クラッシュギターはまあ2000いやだから去年から始めてるわけですけど、クラシックギターをやってるもんからしたら、そのカホンの使い方っていうのがその界隈の人ら間違ってるんですよ。あんなんカホンじゃないんですよ、もう。でしかもカホンっていうのは素人でも叩けるんですよ。ドラムもできない、パーカッションもできない、 何もできない人がやる楽器で、ほんまに花本マジで嫌いなんですよね。だから花本だけは絶対使いたくなかったんですよね。でそんなことを考えた時に、まあ、ラジオのジャズ番組でそのブラシ奏法というのを知ってですね、これやと思って、まあまあ、あのメジャーなミュージシャンでもですね、そのアコースティックコーナーってあるじゃないですか、よくライブ行った時に。そのライブのアコースティックコーナーでもそのブラス奏法をやってるドラマーって結構いたりするんですけど、まあそういう人らの動画とかをいっぱい見て、なるほどブラス奏法というのはこういう風にするのかと思ってそれでやってみたんですけど、まあうまいことハマったかなと思うんですよね。まあこのオーバーラップ全9曲のうち1曲だけエレキドラムを使ってるんですけど、それ以外全部このブラス奏法なんで、まあ他の曲も良ければ聴いてくださいということで、このオーバーラップの全9曲の紹介、残り8本ありますんで、もしよければ残り8本も聴いてください。そして6月28日土曜日から配信開始の横池サードアルバム、オーバーラップをよろしくお願いします。そして、告知ですけど、横池7月2日火曜日、そして8月8日木曜日に大阪心斎橋アメリカ村扉でライブ決まってますんで、まあ、生で横池を見たい方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらもよろしくお願いします。